ょっとしてバー TDK をお探しですか？よかったらご一緒しましょう。いえね、私もあの店に行く途中なんですよ。熊本は花畑町、銀南北通り沿いのこの辺りは古くは武家屋敷、そしてほらあそこ、あのビルとビルの間の見過ごしそうな一軒家がお探しのバー TDK。 なんとも目立たない店ですが、土曜の夕方のこの店のカウンターは常連客が集まってにぎやかになるんです。さあ着きました。
やあマスター、
いらっしゃいませ。何にしましょう？
いつもの熊本サタデーウェイティングバー TDK。 この番組はプロジェクト TDK の制作でお送りします。
久しぶり
です。今日は徳さんも。
あ、徳さん、徳さん久しぶりじゃないですか。
徳さん、
元気でした？
忙しいですよ。忙しいですよ。
やっぱその地震の影響がまだ続いてんですか？
いや、もう春の忙しさ。
ああ、その、なんだっけ、移動の。
昨日14日で明日16日ってね、15日の。
そっかそっか。
1年
ね、14日でしたからね、うん、本当にちょうど1年ですよ、う
ん、どっちで1年なのかとか議論が
最初でしょ、
最初でしょ、
もちろん最初でしょ、いろいろ、いろいろ声があるんですよ、うん、その16がひどかったから、うん、その16が1年じゃねえかというのはとんでもないですよね、うん、14ですよ、うんうん、
ほらよくあの例えば昔だったらケネディ暗殺の時、あの、うん、あなたは何してましたか、アメリカ人とかでみんな言えるとか、3.11 の時にあなたは何してましたかって、うん、熊本などにも、ね、あの4月14日の21時半あなたは何をしていましたかみたいな、
多分全員いるよね。
もう一回おさらいしましょうか、
うん、あ、そうだね、は僕はこの店にいて、実はあの9時半からあの取材があったんですよね、うん、でその人たちを待つためにあの、まあ、いわゆるセッティングして待ってた、うん、その時間だったですね、うん、で実はその雑誌の取材でちょっとあの桜を使わなくちゃいけなかったんですよ、うん、女性モデルを。
ああ、そっちの桜、
うん、そうそう、そしたらそのそれがまあそのね、一番身近な、うん、京子ちゃんに頼んで、
他にマシなのいなかった
で、京子ちゃんとそのお友達の人もここに9時半に来る予定だったんですよね、うん、
それでなんか地の神が怒ったんじゃない
それでその、いやいや、それで京子ちゃんはここのすぐ近くのあのセカンドサイトっていうね、あそこの1階の喫茶店にいたんだよな。
じゃあなんか そこにいたわけですね、
うん、大分のこの前も来た沙織さんと一緒にね待ってて、うん、でコーヒー飲んでたんですよ。
そして僕に LINE で結構来てたんですよ、うん、まだ無理ですかなんていうのが結構来てたんだけどね、うんうんうん、僕もギリギリに戻ってきてたから、
うん、まあ、じゃあ時間潰そうって言って座ってる時に来た。
あそこほら吹き抜けで結構広いじゃん、うん、どうだったの瞬間。
なんか最初はなんかあのなんかガタガタ言ってるねって、だから、まあ、の他のお客さんがなんかこう騒がしいのかなって思ったんですけど、そうしてるうちにあのあそこって池じゃないけどなんか噴水になる
池みたいな
のがあるんですか、あそこの水がバシャバシャなり始めて、であのテーブルの上に置いてたグラスとかが落ちたところで、
そのグラス守ろうとしなかったんですか？
もうしなかったその瞬間にお友達の沙織さんが私をこうガバッて伏せてテーブルの下に入って、
あ、そう、ぼーっとして
たぼーっとしてたんですよ
そういえばあれだと1年前そんな話してなかったよね
してなかったっけ、うん、そうなんです。で揺れが収まるまで沙織さんに抱きしめられながら
あ、長かったですもんね。
長かったです、ね、長かった
です、うん、鶴さんはね前から行ってる、まあ、店にはいたんだっけ。
ここにいましたね、
うん、ガラガラボトルがみたいな、
うん、ボトルがどんどんどんどん落ちていくのをね、そのスローモーションのように見てた、うん、でもあれ本当ですよね、あの、あんだけの振動になったらもう全く立ち上がれないっていうのは本当ですね、うん、もう
あれスローモーションみたいに見えました。
スローモーションみたいだった。
あれ ね、 ね交通事故の時とかもそうなんですけど、うん、人間がその時こうもう何かこう危機回避をしようとかこうもうそういうの全部放棄しちゃうと、うんうん、物事がすっごくスローモーションみたいに見えるっつって、
う
ん、例えば交通事故
的にそうです、ね、
スリップが起きた時に本当ものすごい勢いで車が動いてるはずなんだけど、うん、後でなんかドライバーで聞いたらなんかすごいスローモーションみたいに見えたって言った時には同乗者はそいつの頭を殴って、もうそいつは放棄なんとかしようって立て直そうと放棄してたという。僕はあの時は焼き肉屋に行ったんですよね。ちょっと取材先と仕事飯をしてて、いきなりなんかビビンさ最後締めでビビンバ頼もうかって言って、うんうん、待ってる時にガーッと来て、でその時一緒にいた結構お偉いさんがいま、うん、だに、うん、あの時のビビンバって結局来なかったんだけどあれ感情に入ってたのかなっていまだに
そこ
そうか、飲食店にいた人たちはお金払って出た人と払ってない人と2種類いるって聞いてたけど、
いや、まあ、そうですよ、
感情した、うん、僕らのところはそのお偉いさんが感情したらしいんですけど、うん、徳さんは
俺自宅にいた、
家で、
うん、
一戸建てですよね徳さん、
うん、ちょうど家に着いてで、まあ、冷蔵庫の前で、
うん、
こうビールを取ろうかなと思って取ろうと思って行ったところで、うん、ガタガタってなって、
ビール取れたですか。
ビールは取らなかった取るところじゃない
そこでビール取って開けてたらすごいよね。
ちゃんとスポンって開けてたら吠えたのにな。
いや、
さすが徳さんです。
いや、目の前に嫁と娘がいたんで、うん、それはできない。
あ、それやってたら今までに、ね、
そうまた言われる
で、まあそこから1年経ったじゃないですか、
うん、
なんか変わりました。
まだうちのその外ブロック塀がガサッと崩れちゃったんだけど、それそのまんま、
まんま、まだまんまですか。
うん、まだオープン外交のまんま。
これは徳さん家の塀、
うん、っていうかうち借りてるんで。
ああ、借家の、
うん、家主さんがまだ直してもらえないっていうか、多分業者さんの手配がまだ無理な。
うーん、まだまだですもんね、うん、本当ね。
まあ、でも、まあ、TDK はこうね、ちゃんと復
活。そうですね、うん、このビルは結構古いんですよ。昭和46年に建ってて、その割には外壁がねほんのちょっと崩れてるんだけど、
だからすぐお隣のカラオケビルなんてね、
もうあれ
なん
だ、うん、そこはもうひどかったけど、ね、うん、ここはそのねおかげでそういう建物的なものの被害はなかったんでね、よかったですけど、
うん、なんか変わりました、お店の TDK はなんか変わりました。
そうですね、やっぱいい酒を、いい酒っつか自分のコレクションじゃないけどもね、買いためてたやつとか、うん、こう見せびら貸してるわけじゃないですか、うん、でお客さんとかがあれ飲ませてもらっていいですかって、まだダメだよみたいなね、うん、君には早いよなんて言ってた酒がやっぱりこう落ちちゃって、うん、地球が飲んでるわけじゃないですか、うん、あれがやっぱ悔しくてね、あんなんだったら人に飲ませときゃよかったわと思って、うん、まあ、この1年で自分 の、 その生き残ったコレクションはもう相当開けてしまいましたね。
もうそれない
と。それはどうなんだろうな。
まあでもね、売り上げにしないとね。
いや、もう本当にだからあれですよね、そういうものだからこそ一番前に置いて、うん、しかも高いところに置いてるわけじゃないですか、うん、そうそう、だからそいつが落ちるからもうほぼ割れるみたいな、うん、ね、
どうですか、ほら3ヶ月目のあたりの時なんて、
はい、
TDK を経営はこの後危ないんじゃないかみたいな話もしてましたけど、
だからやっぱりその、うん、あれが14日だったでしょ、うん、もちろんその16、まあまあ15ですよね、うん、翌日、うん、で営業が4月いっぱいはほとんどできてないけども、うん、やっぱ支払いをしなきゃいけないみたいなのがあって、うん、やっぱ非常にね貯金持ってるわけじゃないし大変だったですけど、まあ、その分全国の人たちからね、そのお客さんもそうですけど、まあ、支援のものが届いたりとか、うん、お見舞い金が届いたりとかして、やっぱそれでなんとかしのいだっていうのはありますよね。
パーティー DK に支援していただいた方ありがとうございます。
本当ありがとうございました。もうだからお酒もグラスも結構割れたんですけど、うん、まあ、5月の中旬ぐらいになると地震の前よりお酒とグラスが増えちゃってこれすごいね。
すごい、
江戸時代になんか火事太りって言葉があったらしいじゃないですか、うん、火事を出すとこう見舞いが来てね、うん、なんかどんどんこう金持ちになっていくみたいな、でやっぱ2回来て怖くて、ほら余震も続いてすっごい怖かったんだけど、うん、あれなんかもう1 回ぐらいもし来てたらもうちょっと届くかなみたいな。
2回来たじゃん大体。
いやそしてほらもうその間に僕たちももう倒れないようなこう施しをしてるわけじゃないですか。だから次同じやつが来ても被害は少ないけども、うん、お見舞いは同じかなみたいな。
皆さん聞かなかったことにして支援していただいた
から、やっとこういう風な冗談が言えるようになりましたよね。
なんかでも1年1年ってね、もうあの昨日からテレビ新聞すごいけど、でもほら熊本地震忘れてたら多分東京の人とかとあそういえば1年だったんだねとか思い出したんだと思いますが、なんかめっちゃ昔のような気がしません。
いやー長かったこの1年は。長か
った、湖行列したなとか、ほらなんかね、昨日からやってるじゃないですか、あの時の、あの映像とか見ると、あそうだよね、なんか行列、水が飲めなくてなんか探したなとかさ、避難所行って寝たよなとかさ、すんごい昔のような気がするんですけど、
すっごい昔みたい。で蓋を開けてみると、ほら僕らはたまたまこうやってね仕事もしてて、まあ、普通にこうやってるわけですけど、これがやっぱりそのね、被害のひどいところなんていうのは、やっぱりそれがそのまままだ残ってるというのは現実ですよね。
ついこの前マスキ行ったんですけどね、マスキって、まあ、今でもひどいじゃないですか、
ひどいひどい。
いやあれだから、まあ、多分いっぱい東京とかからもう取材に来たりとかして、多分みんなびっくりすると思うんですけど、いやその今でもひどいっていうだけじゃなくて、その国道県道か、県道沿いの、 あの標識がいまだに斜めってるっていう、あれぐらい直せないのかなって思いません？
ちょっと不思議、あれ何なんだろうと思うんだね。
あれ 見たら衝撃、みたいな感じですよね。
やっぱりほら、直後にいろんな人たちがこう、ね、やっぱお見舞い兼ねてとかお仕事で来られてて、まあ、そのブルーシートがいっぱいかけてあって、あれひどいねなんて言うんだけど、あの直後っていうのはブルーシートがかかってるところはまだこれから治りますよみたいなのでね、もうちょっとダメなところはもうブルーシートすらかかってなかったところっていうのがね、やっぱりたくさんあったっていうのも、まあ僕はもう今回初めてそういうの知りましたよね。
なんか最近マスターは仮説に入り浸ってるらしい。
そうなんですよ、ほら、まあ、皆さんもご存知かもしれないけど、まあ、東北のね、まあ、ちょっとお手なんか気持ちのお手伝いじゃないけど、まあ、そういうところでカクテルパーティーとかしてるわけじゃないですか、仮設住宅とかこういろんな支援所とかでね、支援センターとかで、でもうそんな東北でやれてることをなんで地元でやれないんだろうっていうのが非常にこう自分の中ではね、悔しい部分があって、でだからその、まあ、今仮設も随分できてきましたのでね、そういうところに実はちょこちょこ足を運んでたんですよ。で行って、まあ、そこのね、その責任者の人とお話をしたりとか、自治会長さんとお話をしたりとかして、
マスターがそんなことするなんて、
一体その何をされるんですかって言うと、そのやっぱカクテルとかね、その、まあ、ノンアルコールでもいいんだけど、そういうことでなんか元気になってもらえればななんて言うけど、やっぱお酒ってある意味デリケートじゃないですか、特にそのやっぱ仮設住宅に入ってらっしゃる方々って、やっぱりその自分のお家じゃないところにいらっしゃる人に、そこにじゃあアルコールを摂取した時にね、何が爆発するかわからないみたいなね、
でも正直ね、その真夏のクソ暑い時に、東北の仮設巡ってカクテル、カクテルパーティー、
まあ、カクテル作りをしてね、そう
そのノウハウが先週生かされましたか。
そうですね、あのようやく、
先週9日、まあ
4月9日の日にね、ちょっとそこの仮設団地 あのお花見と兼ねてやってきたんですけど、まあ、それもね面白かったのが、もともとほら誰かの知り合いとかで行くとね、イエスノーが言いにくい関係になるじゃないですか、だからもうそういうの一切使わず、とりあえず行って話してたんです。そし
たら、ね、全然知らんとこ行ったんですか。
全部
すげえ、
飛び込み、全部飛び込みですよ。
そして、まあ、営業会
三船町ってところが益城町の隣にありましてね、そこも
恐竜がね、有名
な、そう有名なとこ、でそこでそのいわゆる三船町は土地があんまりこう平べったいのがないもんで、仮設の規模も小さいんですよね、一番大きいところで50個ぐらい、で益城とかはね、一番大きいところ700個あるじゃないですか、だからその仮設団地の数は益城町が一番多いんですよね、でちょっともうそれでちょっと僕ターゲット絞っちゃって、でそこにこうお邪魔したんですけどね、
意外と計画性を持っている、
そのやっぱ決まるまで大変だったんです
か。なかなか、やっぱりその 一つはアルコールってこともあるだろうし、うん、でまだ住民の皆さんもその落ち着いてるわけじゃないのでね、うんうん、
でも逆にあれじゃないですか、ほら今ねよくテレビとかでもコミュニティがなかなかとか言いますけど、はいはいはい、酒入る方が付き合いやすかったりとかするんじゃないですか、特にほら僕らみたいな飲みつけみたいな
の。それをやっぱ所長さんおっしゃってましてね、うんうん、そのやっぱり知らない人たち同士がこう集まってるわけじゃないですか、うんうん、でやっぱりその所長さんたちなんていうのはそこをなんとかこう一つにしなきゃいけないってことでいろんなイベントをするんですけど、うん、やっぱりこう九州男子といいますか肥後もっこすといいますか、
うん、特に熊本ってなかなかこう人とこう接したがらないみたいなさ、
やっぱそういうあの中年の男性、まあ、中年以上の男性の方々がなかなかそういう場所に来ないっていうのが一つの悩みだったらしいんですよ。で今回そうやってお酒をねあのしたらまあ来るわ来るわ
正直ですねみんな
で今回はちょっと短かったんですけどね時間はね、あの昼間の、まあ、昼ご飯の時間帯ぐらいだったんですけど、まあ、これを、まあ、石杖って言ったらいかんけどきっかけにして、まあ、いろんなところでねこうやっていけたらいいなと。で今回やった仮設団地はなかなか綺麗なとこなんですけど、まあ、そのそうじゃないとこもあるんですよ、もう本当に閑散としてるようなとこもね、まあ、そういうところにあのほら熊本のあの歌い手のコビーだったりとかね、うんうん、あと鹿児島の今上村雅人なんかと一緒にね行けたら面白いかななんて思ってるんですけど、
雅人、うん、上村雅人はねちょっと熱いかな
それがいいんじゃないですか
まあちょうどほらなんて言うんでしょう、あの今から春からね夏にかけていい時期になっていくので、まあそういう活動はねしていって、まあ、もちろん今回はあれでしたけど、まあ、今後はバー TDK としてお手伝いいただければですね、
うん、出張 TDK、
出張 TDK、
そこで公開収録とか
やるんだ
公開収録ね。
でもあれでしょ、まあ、僕は今バー TDK のお店の方だったんですけど、うん、各お宅ですよ。
そうそう、うん、まあね、まあ敷とかひどいとこはもうそれはあれですけど、まあここに飲みに来てる人はそんなにね、行けるか死ぬかっていうような話じゃないですけど、うんうん、まあでもやっぱそれなりにみんなやっぱ1年とか、やっぱ何のファンの1年かかりましたよ ね、
ね、生活に。だって僕だって自分の部屋を片付けたのつい最近ですよ、うんうん、まあ、手つかずそのなんていうのかな、片付けようと思ったら結構な時間いるんですよ、あのぐっちゃぐちゃなってるから。ただそのボックスとかね、ああいうものはタンスとかは立て直したんだけど、その中の整理は全然してなくて、でついこの間それを終わらせてね、
うちあの食器棚が倒壊をして、うん、あの次の部屋まで吹っ飛んでいって、うんうんうん、アンティークだったんでそれを全部組み立て直すついでに、あの元々色が気に入らなかったんで電気で全部色を見直して
結構細かいことしてますねDIY
そうそうそうそうそう。
でも大ちゃんのところってほら本がすごいじゃん。
すごい。
あれどうなったの、あれ部屋入れなかった、
あれがそうそう半年ぐらい放置してたんですよ、うん、もうあの、うん、書斎に入れなくてね、本が1メートルぐらいはこう、うず高く、うん、ドアが開かない状態になってて、であれ軽く見積もって4000冊あるわけですよね、
すげえ、すげえ。
この前試算してみたんですよ、うんうん、まあ、文庫とか重い本とかね、まあまあまあまあ平均1冊 300g として、うん、そうすると1000冊で3トンなんですよね、
うん、なんだそれ。
で4000、最低4000冊って考えると12トンってことですよ、う
ん、それそこは抜けんの、そこ。
いやだから
床
戸建ては無理ですよ、うん、マンション
ってマンションだからいいわけ、
多分、
まあ、ちなみに普通の住居の耐荷重っていうんだけど、まあ畳2畳分のところに何キロまで耐えられるかっていうのがやっぱりあって、だいたい1トンとかそれぐらいまでは耐えられ
る。畳2畳で1トンってことですね、
だから
ダメじゃないですか、
ダメじゃん、
結構ダメダメの
下の人は危ないじゃないですか。
いやマンションだからですからね、マンションですから、
うん、まあマンションだから実はその広く取ってある程度まあ抑えられてる。
うちの場合はあの6畳ぐらいの書斎に、うん、あのバー門屋の河合ちゃんが120人ぐらいいるってことですよ、
そうそうそうそう
ちょっとそっちの想像
と、うん、そうか、それで120トン、うん、あ、12トンだ
もん、ね、いやいやいや、そうだそうだね
多分ね、5000冊ぐらいあると思うんですよ、
うんうん、
でもうあそこが一番最後になってて、うん、もうでようやく先週、
うん、
もうついに意を決して、うん、もう貯金を叩いて
叩いた。
あの2500冊収納の本だ、うん、
買ったの
受注生産で、
え受注
職人がこの先週ね、職人さんが来て
来るの、
ね、あの一応そのだから部材を作ってある程度作って、うん、
で作り付け作るの、
いやだってあの2500冊収納 の、うん、あの30スライド式の本なんですから、
う
ん、
うわ
すっげー1日がかかりですよ、
うん、
はあね、
でようやくそれで、まあまあ、この1年、
うん、
この地震から我が家の復興は終わったかな、
まあ確かに
そうだよね、あの直後本当に部屋に入れなかったっつってたもんね、うん、ほんで
だってなんだっけ県立図書館だって4月にやっと再オープンでしょ、
う
ん、
ね、
まあ、それとほら徳さんが好きなあの川瀬館長のとこ、そうそう、うん、新都心プラザ図書館も、う
ん、徳さんストーカーやってる、
そうそうそうそう、最近あんまやってないですかストーカー、何の
ストーカー、
一時やってたじゃないですか。
ないよないよ。
すっごい懐かしい。
あ、これ2年ぐらい前。
そうそうそうそう、
2、3年前だよね。まだあのそうだそうだ。
うんうん、
徳さんが定時計出禁になりかかった時。
事件です。
いやそのほら川瀬館長のところもね4月1日に、うん、あのまあ、再開ってことで、うん、僕実は当日行ってきたんですよ。うん、でやっと全面再開ということである程度こう賑やかなのかなって。って思って行ったら、うん、そうでもなくて本当に普通だったんですよね。で、まあ、川瀬館長出てきていただいて、でも館長の方から何も変わんないですよねって言うから、まあ、そうですね、うん、と、うん、昨日と今日がほら今日から再あの、その4月1日からが再開なのにあの前日と何も変わらない雰囲気っていうのは、うん、やっぱりその職員の皆さんがねそういう空気作りを頑張ってこられたんじゃないかなと思ってすごくねびっくりした。
うん、やっぱ1年かかったんですね。
だってここにあのほら川瀬館長 の、 あの僕の手紙がありますけど、あ、ね、あのいっぱい泣いていっぱい元気ですみたいなね、今こんなこと書いたら背中かゆいですよね。
そうそう、前ね地震のあと半年目ぐらいでしたっけ、 TDK に川瀬館長、ね、出て、あのあと結構ね新聞とかテレビにね、
そうそうそうそう、
なんか TDK パクられたんじゃないかってありましたけど、であの時気丈な話をしてましたけどね、うんうん、あの実は収録が終わった後実はあの後大泣きしたんですって、うん、なんでその話さっきしてくれなかったんですかって言えるわけないじゃないですか。
人もすごいね。
さすがです。
さすがかっこいいな。ね、そして、まあ、まだあと半月4月残ってますけど、その川瀬館長のところの新都心プラザ図書館ではあの大分ののんちゃんっていうね、あの、うん、画家の本当全身麻痺のね指が2本だけ動く、そのかすかな指の動きでこう絵を描いてるこの、 その絵が展示してあるんですけど、うん、熊本を応援したいっていうことでね、うん、館長自ら車で取り行ったらしいですよ。
大分まで。大分まで。
すげえな。
ほら、熊本って来年のオールス、うん、プロ野球オールスターゲーム熊本なんです
ね。すごいっすよね。第2戦知らないの、
知らなかった、
本当知らんない、うん、自分の興味のないこと
は。本当にびっくりした、あんな大きなニュースになったのに。
藤崎台にオールスターが来るっていう、みたいな。
これちょっとあのお聞き大ちゃんにお聞きしたいんだけども、その収容人数とかですよ。
いやだからもう、うん、もうそあの経営考えたら、うん、儲けを考えたら全然ダメですよ。うん、あの確かに去年からプロ野球、日本プロ野球機構はオールスターゲームの2戦目は地方でやるということに決めたんですよ、うん、去年ね。うん、で去年のその一発目はでもそれでも横浜スタジアムですよ。
うん、
まあそれは太陽ホエールズじゃねえ、横浜ベイスターズの本拠地ですからね。別にそれは、で今年どこだろうってみんなが言ってて、うん、まあ楽あの東北じゃねえとかで言うと。藤崎以来みたいな。あそこ9000人しか入らんすよ。
ですよね。それとあとやっぱりほら、まあ、もちろんそういうのはもう抽選とかそういうのになるんでしょうけど、うん、
だって、ね、今問題があのオールスターやるのはいいけど、うん、あのプレス席あのほらカメラマン席とか確保できないってどうしようとか。
それとあとやっぱ多分ね、そのホテルだったりとか、うん、宿泊の問題とか今からね考えないといけないですよね。
すごいね。でもさ、街中に、うん、なんかあのね巨人
ってごついのがいっぱいいますよ。ごついのが、
ほら日本を代表するプロ野球選手が、うん、夜なんか飲み歩いてて、
うんうん、
あれ巨人の坂本じゃねえと、うん、あれすごいじゃんとか、
うち来るかな、
ここにも来るかな、
全然来ないかな、
ねえ会いたい会いたい。
だってね、
うろうろして
る。TDK だって石田三成に来たから
。石田三成来たんだよね。
そうですね。
だからね、それ聞いた、うん、聞いたらさ、なんか結構ね、周りが地震も起きてみるもんだね。
なんかマスターみたいな人がいる。
いやいや、もう本当ね、あのもう冗談とね、そのあのブラックジョークのこう間なんだけど、やっぱそうなっちゃうんですよ。あのやっぱりあの地震が起きたおかげで、そので出会った人とかね、その起きた出来事とかっていうのは非常にたくさんあるし、
ね、マスターがまさか講演するなんてね。
そうですね。
タンクマ、あのタウン情報熊本に偉そうに載ってますから、
なんか最近 TDK のマスターなんか災害のエキスパートみたいな。
やっぱりほら、あの皆さんにね、防災減災の意識をこう行き渡らせないと、そうまあ、地震来ないで、津波来ないでっていうんじゃなくて、来ても大丈夫だみたいなね、僕たちにやっぱなりたいですよね。
じゃあ次はあれですか、阿蘇の大噴火。
噴火は怖いな。
本当嫌ですね。
噴火は嫌だな。でもやっぱ本当そういうことですよね、背中合わせっていうか。
まあね、まあ、1年は1年ですからね。
はい、
まあなるようにしかなりません
わな。またこれから、ね、いろいろやっていくと思うんですけど、もちろんと僕もそうですけどね、やっぱり復興って時間がかかるんだね。
3つあるんですけど、いつもってことね、たった1分そこらで、
はい、
そこら揺れただけで、こんなことが起こるっていう、なんかね、1分ですよ、1分間なんか理不尽ちゃ理不尽だし、って思う感じよね。まあ、でもね、長い人生の経験っていうのはね、
そうですね、そういう風にしていかなきゃいけない。
Kumamoto Saturday Waiting Bar PDK. This program was brought to you by Project PDK.